前田真理と
柏田ひろみの
マリカジンワールド。この番組マリカジワールドは前田真理がいるニューヨークと柏田ひろみがいる東京をつないでお届けするラジオ番組。
2人のゆるいトークお楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの柏田ひろみです。
今回まで時差なく同じ国内でマリカジ2人でお伝えします。
はい、今日は東京から2人でお届けしていますよ。
ニューヨークも東京も今週はかなり雪が降りましたね。
そうですね、週の頭から雪だったので、雪が大好きな人にはねたまらなかったと思うんですけれどもなかなかのね交通パニックも起こったので、大変な週明けを過ごした皆さんも、いるんじゃないかと思うんですが、まりちゃんは月曜日どんな風に過ごしていましたか？
もう日曜日の夜から大雪になるぞっていう風に気象情報で言ってたので。
そうでしたよね。
もう夜中もなんかドサドサって屋根から雪の塊が落ちる音がしていて、はい、私はもう寒いところが苦手なので、しかもそういうところで歩くと絶対転ぶなと思って、溶ける前ずっと待ってました。だから昼過ぎか夕方頃から活動し始めましたよ。
賢い。あのちょうどねお昼ぐらいからはあのほんとピーカンバレーっていうぐらいねすっごく晴れたので、
青空綺麗でしたね。
ほんとそうだったんですよね。私は朝からお出かけしなくちゃいけなかったので、はい、それこそ前の日から雪が降るっていうのを聞いていて、もう雪がちらほらしていたので、朝いつもちょっと30分ぐらい早く着くように家を出るんですけれども、そこからさらに1時間前に着くように家を出たんですね。で、着いたのが、目指した時間の8分後でした。
じゃあ相当1時間以上遅れましたね。
そうなんですよ。だから多分ね、1時間半くらいは、ね、遅れてるんじゃないかなと思うんですよね。
車内もぎゅうぎゅう詰めでした？
そうなんです。あの最寄り駅が入場規制をしていて、まず改札の中に入るまでにかなり並ばなくちゃいけなくて、で改札入ってそこからホームに行くまでももう大渋滞、大混雑。
それ触りそうですね。イライラしそう。
あ、でも、もうなんか雪だって分かっていたので、
あ、でも諦めもある。
もうだってそのために早く出てるから、と思って、で、まあでもそこはさすがに予想外だったんですけど、で、ホームにやっと上がれたと思ったら、今度来る電車、もう人がぎゅうぎゅう詰めに乗っていて、降りる人もなかなかいないので、電車が1本来るにあたって、1つの列から1人とか2人とか乗れたらいい方みたいな感じで、並んでてもなかなか電車に乗れなくって、まあ、それでこうどんどん遅れが拡大していくような感じでしたね。
でもなんかニューヨークだと本当にマイナス10度前後で雪が降ることも多いんですけど、なんかこんなにも東京も台風と一緒で大雪に弱いんだなと思って、それはちょっと意外でしたね。
そうですよね。私それで、あのちょうど雪が降るって分かったその日にインターネットで調べたんですけど、
はい、今回大雪には何て書いてありました？
東京は5センチ雪が積もると交通が麻痺するっていうのが書いてあって、でじゃあどうしてかっていうと、その雪国だったらその雪に対する対策っていうのを電車や線路に対して施していて、こうコンスタントに電車と電車の間に除雪車が走るようにしていたりとか、その夜間もちゃんと線路が走れるように回送電車を走らせたりとかっていう雪に対する対策工夫っていうのがされているそうなんですけど、それを同じように東京でやろうと思うと、まあ、その分設備投資にお金がかかるの で、電車の運賃がものすごい上がるんですって。じゃあ年に1回や2回の積雪だったら我慢した方が早いねっていう話らしいんですよ。
そうなんですね。
ね、だから駅員さんたちがすごく頑張ってくれたんですよね。
まあ、今週もあとわずかですけどね、寒いけれども皆さん頑張って乗り切りましょう。
はい。
りちゃん、シェアハウスって言葉聞いたことありますか？
はい、もちろんありますよ。シェアハウスって一つのお家を複数人でシェアして、でそれぞれ個室があるんだけど、でもお風呂とかトイレとかキッチンとかは結構充実してて、みんなで一緒に使うよっていう風に使うお家のことだよね。
そうですね。日本でもドラマがそのシェアハウスが舞台になっているものもあって注目されているんですけれども、
はい、
カジちゃん行ったことありますか？
そうですね、見学には一度行ったことがあります。
アメリカではこのシェアハウスの形態っていうのが当たり前になっていて、はい、そのやっぱりワンルームを借りるためには、うん、やっぱりそのクレジットヒストリーって言って、うん、これまでどれだけ稼いでいるとか、そのお金の動きを証明するものがいるので、学生の人とかは、うん、じゃあそういう共有スペースもあって、まあ、人と一緒にいるっていうのはやっぱり犯罪面とか怖くないというか、
うん、あ、
そうだね、その防犯面を考えてシェアハウスにも住んでいる人が多いんですけれども、
はい、
友達のところに行ったら、例えば共有スペースがちょっとアートギャラリーみたいになっていて、その空間でキッチンでご飯を作るようになっていたり、
うん、
DJ ブースがあったりとか
すごい
ですよね。まあ、ちょっと楽しそうというか、
へ、
マンハッタンだけじゃなくてブルックリンとか、
うん、
クイーンズとかは結構いろんなタイプのシェアハウスがあって、アーティストだけが、ね、集まっていたり、クリエイターが集まっていたり、
うん、
なんかそのこう新しいものを生み出すようなエネルギーっていうのを感じるとこもあるんですけど、で日本でもいろいろ今広がってきてますよね。なんかこの前ホームページ見たらいろんなタイプのがあって、ちょっとその物件を見てるだけでもなんか自分が行ったような気持ちになってたんですけれども、
はい、私もねちょうど最近面白いの見つけたんですよ。
どんなもの見つけたんですか、さじちゃん？
あのシェアハウスって、私が今まで知っていたのは、まあ、一人の人が一人暮らしで使うっていう目的っていうイメージだったんですけど、はい、ファミリータイプがあるっていうのを今回初めて。
ファミリータイプ？そうそうそう。一人じゃなくてファミリーもその空間に住んでいて、
そう、いくつもの家族がその一つの大きなお家の中に住めるようになっていて、でその共有スペースではみんなで、あのいくつものファミリーが集まってホームパーティーができたりとか、あとは割とね東京では特に核家族化が進んでいるので、なんか一人っ子の子供同士がみんなで学校終わって帰ってきたら一緒に遊んで、パパが帰ってくるの待ってみたいな、そう、だからそういう普段の生活の中で社会性が身につくよみたいな感じで、まあ、家族としても寂しくないし子供の情操教育にもなるみたいな感じで、
すごい、一石二鳥も三鳥も
ね、本当に面白いなって
活用できますね、
うん、思いました。
しかもなんかその一つのエリアっていうわけではなくて、うん、都心部にもあるし、
うん、
ローカルな場所にもあるし、
そうそうそうそう、
本当タイプもいろいろですね。
そうなんですよ。もう一個ね、畑付きのとかもありましたよ、うん、
あ、面白い結構英会話とか何かその一つのイベントみたいな、習い事みたいなことをするのは知ってたんですけど、畑付きだった、ファームステイまでは行かなくても自給自足ができますね。
そうなんですよね。なかなかこう庭を持ってそこで家庭菜園をするっていうのは東京ではとても贅沢なことなのかなと思うんですけれども、それがこうちっちゃい子供連れでも毎日できちゃうみたいな。
それは東京都内ですか？
多分。
わあ、面白い。
ねえ、面白いですよね。
食育にもなりますね。どうやって葉っぱができて実がなってって、ね、うん、楽しみがありますね。
ねえ、でその生き物を育てるっていうファーストステップにもなるんじゃないかなっていう狙いがあるみたいなんですけど、あと他にもあったな。あのね、ペアレンティングって書いてあったかな。
へー、ペアレント、両親。
そうそうそうそう、そのシングルマザーの方専用のシェアハウスっていうのもあって、こう一人で子育てをしながらなので、じゃあそのシングルマザー同士の交流が持てたり、まあ、その子供を中心とした生活ができるようにって言ってキッズスペースとかもすごく充実して作っているような、そんなシェアハウスもあるんですって。
へー、 すごい、カジちゃん物知りだね。なんか、うん、いつも気になったあのリサーチャーみたいにマリちゃん恋になったよとか教えてくれるんですけど、シェアハウス事情も詳しいとは思わなかったです。でも、まあ、なんかそういう普段の会話でシェアハウスの話題って、まあ、出るようになってきましたよね、日本でもアメリカでも。
そうですね、アメリカでその主流だっていうのを私はあまり知らなくて、シェアハウス知ったのもここ5年ぐらいの話なので。アメリカではどんな感じなの？もう当たり前な感じなの？
そう、だからワンルームを借りるには、まあ、保証人だといろんなことが大変になって、しかも一括で1年分とか払わないといけなくなるので、うん、で学費だけでもみんな結構ローン組んで大変なのに、プラスで現金で出せる人っていうのは少ないから、
なん
か
その家賃も高いって言ってたしね。
高いですね。でクレクリストって言って、あのヤフーの掲示板みたいな、
はい、
あのこういう物件があります、こういうシェアハウス一緒にしませんかっていうような掲示板もあったり、日本語版だったら、うん、じゃあ住まいってページをクリックしたら、うん、あ、じゃあこのエリアを選択して、だいたいこのくらいの価格帯 で、うん、でどのくらいの広さ、駅が何分って書いてるのがあって、でまあ、そのシェアハウスだけを専門にしている不動産もあって、
うん
でまあ、結構移り変わりが激しいから、
うん
まあ、短期間の人もいれば2ヶ月、うん、3ヶ月長期、1年以上の人もいたり、そので幅は本当に広いんだなと思って、結構物件見るの楽しいですね、
うん、あーなるほどね。じゃあそのシェアハウスが普及しているから探すシステムもそんなにちゃんと整っているんだね。
そうだね、日本だったら羊不動産だって、そのシェアハウスの専門のページもあると思うんですけど、
ね、面白いですね。羊不動産、おしゃれな、なんだっけ、デザイナーズっぽい、でもシェアハウスみたいなのがいっぱい載ってるんですよね。私もそこで知ったんですよ、ペアレンティングとか
家族向けとか
もうホームページを見てただけなんですけど、まあ、そこに行ったような気持ちになれるような写真だったりとかストーリーが描かれているので、なんだろう、これからさらに生活のスタイルとか住まいを取り巻く環境だったり、あとなんかバリエーション、どういう風に住んでいくかみたいなことが多様化していくんだなって、面白いなって思いました。
はい、私が思ったのはそのカイちゃんが言ってた多様化っていうところで、
はい、
やっぱりただ一人何かにこう打ち込んでワンルームの中で、
うん、
まあ時には寂しい思いしながら一人暮らしをするんじゃなくて、うん、一つの共有スペースが居場所になっていて、
うん、
IT が興味ある人はハッカソンみたいな形で新しいものを構築したりだとか、
うん、
料理が好きな人はクッキングクラスをやったりだとか、
あ、楽しそう、
ね、うん、そういうのどんどん楽しいし、まあ、でこれから新生活4月から新学期始まる人もいると思いますけれども、
そうです ね、
なんか東京に新しく来るっていう時にシェアハウスっていうのも一つの選択なのかなと思います。
はい、
第75回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などお待ちしています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiworld@gmail.com です。そしてツイッターのアカウントは、私前田まりが @前田まり、かじちゃんは@ひろみんとさん、最後の3は数字の3です。ハッシュタグ、シャープひらがなでマリカジをつけていただけたら嬉しいです。まだまだ寒い日が続きますが、どうか暖かくしてお過ごしくださいね。では皆さんからのメッセージお待ちしています。
お待ちしています。マリカジワールド、ではまた次回。
See you!